未来のみんなの輪。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。はい、皆さんこんばんは、リライです。
どうもこんばんは。
いや、3月になりましたね。
いや、なりましたね。
ね、先日は僕たちね、初めてのアーティスト写真ということでね、
撮りましたね。
写真家の青山祐希さんにね、
はい、
生涯青春宣言というテーマをもとに、
はい、
僕たちなんと学ラン着てね、
何十年もいいですかね、公
園で、はい、はい、写真撮ったんですけど、かなりシュールな感じで、
ね、そうですね、
出来上がりましたんで、その模様もね、はい、あのブログの方でいろいろアップしてますので、
そうですね、
ぜひその僕たちのバカっぷりを見ていただければなと思うんですけれども、
はい、
まあそんな3月、もうそろそろ桜の時期になりますからね。
そうですね。
まずは最初、桜にちなんだ僕たちの曲を聴いてもらいましょうかね。
はい、聴いてもらいましょう。
はい、では昨年の7月1日にリリースしましたリライで桜草、どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、今回のゲストさんはですね、前回出演していただきました株式会社スポッテッドプロダクションズ、代表取締役直井貴俊さんからのご紹介で、映画監督の坂井真由さんにお越しいただきました。
どうも、はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。早速ですが、映画監督とのことなんですけど、
はい、
坂井さんまだお若いですよね。
ぼちぼち24です。
今までどのような映画を作られてたんですか？
今までファンタジーな映画が多くて、
はい、
あの最新作はいい匂いのする映画というダークファンタジーな作品を撮っています。
実は僕見に行ったんですよ。
え、本当ですか？
はい、新宿カリテさんに、は
い、あ、嬉しいです。
で、僕もともと僕ずっと美容の仕事もしてたんですけど、はい、何に対しても音にしても光にしてもコントラストがすごく強いものが好きだったんですね、
はい、
なのであの白黒から、
はい、
あのやっぱりあのヴァンピリアさんでしたっけ、うん、の映像になるところ の、 あの切り替えの迫力とか、とにかく僕は何よりもまず光がすごく良かったです。
あ、
純粋に。
ありがとうございます。そうです、あの一人の女の子が照明技師という魔法使いになるっていうお話なので、はい、そういうふうに言ってくださると嬉しいです、う
ん、ね、すごくあれなんですよ、青春を、
はい、
すごい青春も感じる映画ですよね。
あ、そうです、そうです、はい、青春ファンタジーになってます、
はい、大丈夫ですか？あれ、それまたいつか公開するんですかね？
は、一番近いので3月の18日にさらば東京というライブハウスで、
はい、
あの公開されます。
あ、3月18日、じゃあもうすぐですね。
そうです、そうです、ね、しかもライブハウスでの上映なので音の臨場感がすごいと思います。
そうですね、
どこですか、さらば東京ってどこにあるんですか？
渋谷です。
渋谷区。あ、はい、
そもそもファンタジーに興味持ったきっかけとかってあるんですかね？
ファンタジーに興味を持ったきっかけは、ずっとそのファンタジーを信じてたんですよ。小さい頃サンタさんだったり、はい、妖精さんだったり、はい、うん、はい、今ぶりっこしてるわけじゃなくて本当に、
はい、
ただ中学の頃にあの、まあ、思春期を迎えて、もしかしたらサンタさんもいないかもしれないし妖精もいないかもしれないって思った時に、はい、もう実写 の、 あのファンタジー映画を見て、はい、ハリーポッターとかを見て、はい、でエンドロールが流れた時に、
はい、
ホグワーツ魔術学校はあるって思えたんですよ、
はい、
そのなんかときめきがすごい大好きで、
うん、
私もそういうことをあの伝えたいっていうか、そういうことを子どもたちにしたいというか、
はい、
信じたいけど信じきれない方たちに、
うん、
そういう希望を与えるような映画を撮りたいってことでファンタジー映画を作ろうと思ってます、
はい、すごいです ね、
すですね。
それがきっかけで実際本当に映画をね、
監督になるってすごいですよね。
ちなみにいい匂いのする映画なんですけど、どういった、まずは最初コンセプトというか、一番何かメッセージ性というか、はい、何かそういったものってあるんですかね？
はい、あの音楽と映画のをコラボするという企画なので、
はい、
音楽をあのやってくださっているヴァンピリアさんの良さ、うん、 だったり世界観が一番に伝わるようにそこをコンセプトとして置いていて、あとそれだけだとその映画的にもっと伝えたいことがあるので、
はい、
こう主人公の女の子がそれでも、うんはいうん、信じたい、それでも信じますっていうことをメッセージとして残しております、う
ん、実際に本当に今お話言っていた通り、はい、僕バンピリアさんって映画で初めて正直、はい拝見したんですけど、
はい、
ものすごい存在感ですよね。
すごいんですよ。
本当にすごかったです。
俳優さん顔負けの、
はい、
白塗りのピエロみたいな、
そうです、
ミッチーさんって方がいるんですけど、はい、私も本当大好きなんですけど、はい、もう歌も歌えるし、はい、絵も描けるし、劇中の絵もミッチーさんなんですけど、はい、でもう演技がすごいんですよ。もう日本のジム・キャリーだったり、あとジョニー・デップみたいな感じです、うんはい、
すっごい存在感でしたよね。
そうです。ミッチーさんのおかげで成り立っているような映画なので。
いやだから僕映画見た時にはこれがやっぱりアーティストと呼ばれる人なんだなと思って、大丈夫こんな素人二人みたいな感じ。
そうですよね。
そう、そのぐらいすごい印象があったんですけど、はい、でも役者の多分10代の子ですかね、二人とも。
あ、そうです。主演の金子理恵ちゃんは当時17歳で、うん、で、海人役の海人くんは当時22歳ですね。
あ、
は
い、そうなんですね、
はい、役作りでやっぱ若く見えるようになってる、
はい、すごいあれですよね、雰囲気ありますね、はい、俳優さんもね。
そうです、雰囲気があって、金子理恵ちゃんは女優さんじゃなくて今レディーベビーというアイドルだったり、
はい、
テレビのバラエティでもよく、ね、出てたりするんですけれど、はい、女優はほぼ初挑戦で、それであそこまで表現できるっていうのが本当見どころです、うんうん、すごい可愛いんですよ、
ね、ぜひ本当にね、その可愛さをね、
はい、
皆さんもぜひ次の上映で見に行っていただければと思うんですけれども、
よろしくお願いします。
ちょっと小耳に挟んだんですけども、
はい、
酒井監督あれですか、なんか一度就職をして、
はい、そうです、
その結果というか映画監督になるまでのそのちょっと過程を知りたいんですけども、
はい、
どういったきっかけとかで、
あ、挫折から来てるんですけれど、
はいはい、
まずその京都の大学で映画学科というところで映画を学んでたんですよ、
はい、
で映画監督になろうと思って勉強してたんですけれど、
はい、
卒業後どうしようかって考えた時に、はい、東京の大学院に行こうと思ったんですよ、はい、映画の、
うん、
30まで行って、でそこしかその希望なかったんですけど、
はい、
落ちてしまって、
はい、
でも何もこうそのなくなってしまったので、
はい、
就職をしたんですよ、すぐ、
はいはい、
でもやっぱ映画をやりたいっていうことで、
はい、
そのこのいい匂いのする映画をきっかけに東京に飛び出してしまいました。
すごい勢いですね。
行動力がすごいですよ ね,
行動力がすごいですよね。
本当に
だって映画作るって、まあ、僕なんか全然わかんないですけど、ものすごいとてつもないことだと思うんですね。
そうですよね、
映画を作るなんて。それを、ね、やっぱり中には作りたいな、そういうのやってみたいなと思ってても、それを形にするっていうのは、ましてやまだ、ね、24歳じゃないですか。
そうですよ ね,
でね、始めた頃なんてまだ本当にあれですよね、まだ20裸足ちょっとぐらいですもんね。
そうですね、はい、
そうですよね。
それであんなね、ん、まあ、本当に映画を見ていただければわかると思うんですけど、あんな映画をね作られるという言葉、すごいバイタリティというか、
ありがとうございます、
活力になりますよね。
そうですよね、
はい、それは本当そのキャストさんだったりスタッフさんのおかげが本当に大きいんですけれど、
はい、
やっぱりその撮影中はこう忙しかったりとか、あまり寝れない時とかもあったんですけれど、
はい、
もちろんでも一番生きてる感じがすごいして、
うん、
就職して就職して親にもよく就職したねって言われてるよりは、
はい、
どうして急に東京行ったのって言われながらも、映画作ってる方が生きてるって感じがするっていうワクワク感がありました、
は
い、
それは分かりますね。
素晴らしい、本当にそれは分かります。
分かります ね
僕たちも本当いい年してね、
そうですね、
ユニット組んじゃったもんなんでやっぱり生きてる感じしますよね。
しますよね、はい、本当に楽しいですよ、やっぱり、
うんうん、
本当に。
酒井さん、今後のなんかビジョンとかあるんですかね。今後またまあこういう映画また撮っていきたいなとか、まあ、もしかして制作、ね、今されてるのかもあるかもしれないんですけど、
今新作の脚本は練り途中です。
お、
はい、
いいですね。でそれまで言えないんですよね。
ちょっとまだ言えないですで、目標は、
はい、
やっぱり商業映画が好きなんですよ。結構エンターテインメントというか、うん、ミーハーで、
はい、
そういうそのハリウッド映画とかも大好きなので、うん、やっぱ子供から大人がも楽しめるそういうファンタジー映画を作っていきたいです。
ちなみに酒井さん的に人生の中で一番好きな映画ってあるんですか？
一番好きな映画、一番、ティム・バートン監督の、はい、ナイトメア・ビフォア・クリスマ
スですね。
あ、実写映画じゃないんですけれど、はい、実写映画だとチャーリーとチョコレート工場が好きなんですけど、うん、はい、映画という括りだと、はい、そのナイトメア・ビフォア・クリスマスが好きです。
じゃあ本当ティム・バートン監督はもう憧れなんです。
はい、
ちなみに山田くん映画なんて見ます？
僕はあの見ますよ。僕バックトゥーザフューチャーが一番好きなんですよ。
あ、私も大好きです。
あの小学校の時なんですけど、あのチャックベリーのジョニー・ビー・グッドを聞いた瞬間の衝撃は今でも忘れられないですね。はい、あれもひたすら CD 探して買いましたもん。
おあ、そういう思い出があるんです
ね。あるんです。はい、
その見た後に本当にこういうことがあるんじゃないかって思えるのがいいですよね。そのデロリアランデロリア
ラン
が、
はい、
走ってきたら、はい、そのあやばい、あの未来から来たんだとか過去から来たんだって思えますもんね。
うん、そうなんですよね。うん、
本当僕だって21世紀になったらああなると思ってましたもん。
そうですね、空飛ぶ車とかね、思ってましたよね。
何も変わんないとか思って。い
や、もしかしたらあるかもしれないですよ。
そうですよね、
だってあの世界もその普通の人たちは知らないですから、うん、あの車がその、ね、タイムマシンだって、うん、もしかしたらすぐそこの車が内緒にしてるけど、そうかもしれない。
さすがファンタジー映画を
作られるね。そうですね、
監督さんだけあって発想もね、
素晴らしいです。
はい、ファンタジーだなというところなんですけどもです、はい、そろそろですね、ね、意外とあっという間に時間が過ぎてしまうんですけれども、はい、最後にですね、もう一度酒井監督の方から最後に告知をお願いします、
はい
は
い、お願いします。
はい、先ほどお話ししたファンタジックなイニューのする映画という映画が、はい、3月18日に渋谷のさらば東京というライブハウスで上映されます。
はい、
あと4月の9日からユージクは阿佐ヶ谷という映画館で、はい、あの女の子特集で、あの他の可愛い映画と一緒に上映されるので、それもぜひお願いします。
お願いします。
あと
、はい、
地方でも今後その全国上映していくので、はい、皆さんぜひ応援しに来てください。
素晴らしい。ぜひちょっとこれは本当に皆さんおすすめですよ。
はい、
ね、ぜひ見に行っていただければと思いますので、酒井監督で調べるといろいろ出てきますかね、情報。
出てきます。あといい匂いのする映画で、はい、ぜひ調べてほしいです。
ぜひ皆さん検索してみてください。
よろしくお願いします。
はい、
ではですね、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回ダブルダブルラジオで検索、またサイトよりは番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPad シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントします。どしどしご応募ください。ということでですね、はい、本日も素敵なゲストに来ていただきました。
ありがとうございます。
映画監督の酒井舞さんでした。
ありがとうございました。楽しかったです。
やった、ありがとう。で、まあ僕たちもね、アルバム制作がもう着実に今進んでますので、
順調です。
はい、そのうちリリースが決まりそうなので、
はい、
はい、またその時は楽しみにしててください。
よろしくお願いします。
ということで最後は昨年11月にリリースした僕たちの会いたいです。ではどうぞ。
どうぞ。
桜散り